たまほ印ネットラジ10月第3週パーソナリティたまほみしおです。どうぞよろしくお願いします。で、今日のゲストは妖怪研究家の幸田烈さんです。どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
妖怪研究家さんなんですよね。
まあ、一応、はい。
なのになんかスピリチュアルエロスというテーマの時にお呼びしてなんか申し訳ないというか、
いえいえ、
というか、
はい。
きっと面白い話を聞けるに違いないと思っ
いや、
て。
どういう巡り合わせかね。よろしくお願いします。
ねえ、なんか特にこう打ち合わせでそういう話してほしいとも言っておらずに、こう、当日になっ
はい。
たらそういうことになってたみたいな感じ
うん
で。
うん。
ちょっとびっくりされてるかと思うんですけど、
はい。
なんか妖怪でこうそういうエロティックな妖怪とかあったりするんですか？
うん、そうですね。中学生ぐらいの時に、こう、いろいろなことに興味を持つ年代じゃないですか。で、当然そういうことに興味が向くわけですよ。で、その頃は、まあ今みたいにコピーとかね、やってないんで、メモ書きっていうのをやってたんです。ある学者さんの真似して。で、書きゃ覚えとくだろうと。で、今回突然エロネタになってしまい、ネタがないと。どうするんだと。そうだ、昔のノートがあるぞと。で、昔のノートパラパラってめくったらいくつかは出てきました。
どんなのが出てきましたか？
これ、例えばですね、沖縄の方の、まあ、伝説なんですけれども、行事の由来で、ある兄弟の話なんですけれども、お兄ちゃんが生きながら鬼になってしまうと。で、村人をどんどん殺していくんですね。で、まあ、妹の方が気に病みまして、お兄ちゃんを何とかしなきゃならないと。で、これは退治せざるを得ないとなった時に、お餅が好きだっていうんで、お餅を作っていくんですよ。で、
兄
そ
さ
のお餅を普通に作ったお餅が一個と、まあ、偽装した、まあ、石ころなんだけど、これはお餅だよっていうの。一個ずつ持っていって、で、石ころのお餅の方を食べさせるんですよ。で、それで、お前は、まあ人間なのに、なんでこんな硬いものを食べれるんだと。兄ちゃんが言うわけですよね。そうすると妹が股をパッて開いて、上の口は普通のお餅を食べる口だと。で、下の口は、鬼を食べる口だ。で、パッて開いて、で、お兄ちゃんが、逃げちゃって、崖の下から落っこっちゃって死んじゃったと。いや、下の口ですよね。まあ、隠語ですよね、一緒。
まあ、そんな伝説が。
あります。
それは妖怪と関係あるんですか？
じゃあ、鬼退治の話ですね、一つは。あとは、南洋の方で、やっぱり下の口が開いて、こう、人間を食べちゃった話があって。まあ、バギナですよね。もう言っちゃいますけど。
女性器ですよね。
そうそう。で、確かね、僕は名前覚えてないんだけど、デビルマンに出てきます。そういうのが。パーって開いて人間食っちゃうっていうの。まあ、あれは、ほら、永井祥吾さんの想像の産物なんだろうけど、漫画家さんは当然勉強されてるから、まあ、あるんでしょうね。元ネタが。
下の口から人間とか鬼とか食べちゃうっていうもうネタ
そうで
が、
すね。
ある意味こう、なんていうか、共通無意識の中で原型で入ってるのかもしれませんね。そうやってあちこちにあるってことは。
そうですね。ものすごく現象的なイメージだと僕は思うんだけれども、あとはそれがこういう形になる場合もあって、こう、海の底に入っていくと。で、ものすごく深いところまで行くと、海藻がゆらゆらしてる、変な場所があると。で、どんどんそこ潜っていくと、すごい綺麗な空間で、乙姫様がお出迎えしてくれるって言うんですね。で、 ものすごい魅力的な女性らしいんです。
うんうん、
ただ、もてなしを受けると、うっかりすると殺されてしまうと。うん、
へ
ぇ、ね、二度と浮かび上がってこないと。
うん。
いうような話なんかもあったりなんかし、うん、これ和歌山のあたりなんですけど。
うん。
まあ、形は変わってますけどね。うん、深く深く潜ってって、うん、ブライムやぞっていう。
なんか魅力的な、女性の姿をしたこうあやかしみたいなのがいて、そこにそんでについていくと死んじまうっていうのは結構あっちこっちで聞きますよね。
うん、そうですね。
うん、中国のこうチャイニーズゴーストストーリーとかそういう話でしたよね。うん、
そうそう、
うん、中国の方の鬼とか幽霊は大体そうだっていうふうな話を聞いたことが、
うん、
うん、そういうの原型なんですかね、アーキタイプみたいな。
どうなんでしょうね、原型って言い切っていいのかどうかっていうのはありますけれどもね、
うんうん、グレートマザーみたいな飲み込むものだっていう、
うん、まあ川原さん の、うん、あの解釈とかってそうです ね、
ね、 ね、うん、生み出すから飲み込んじゃうみたいな、こう出たり入ったりするみたいなね、うん、感じで女性器もそういうイメージあるのかも。出てくんだったら入ってくだろうみたいなね。
そうそうそうそう。
ってなるのかもしれないですよね。
うん。
うん、へぇー。
あとはもともと神話の段階で事実的なものってありますよね。
うん、
あの、古事記の初めの部の国生みのところで、
うん、
なりなりでなりあわざるところとかってありますけども、うんうん、あれなんでなりなりって言って2回言うかって言ったら、うん、おまじないだから言うわけですね。いや、いいじゃないですか。
うんうんうんうん、
で、なりっていうのが、この生成っていうか、まあ、ビカミングっていうか、うん、まあ、物事を生み出す力、
うん、
で、ただそれだけじゃなくて、輪をかけてすげえぞっていうことが言われて、まあ一つの呪術的な儀式であったろうと。
うん、
あれが、
うん、
あの国生みの話、
うん、
イザナギイザナミの、まあそんなところまでたどれたりなんかもするのかなって、ちょっとノート見てたらパラパラと書いてて、まあ、中学生の小汚い文字で。で、どういう心境でこんなメモ取ってたんだろうかなとか思いながら。
他になんか面白いのありましたか？
まあ、これ打ち合わせでも言ったんですけれども、
はいはい、
あの、北海道の、パウチという、あの、タウチカムイという、あの、神様の話で。で、普段は、カムイの国で、川があって、その近辺で、全裸で踊ってるらしいんですよ、うん、女も。で、たまに人間界に出てくると。人間界に出てきた時に、それに取り憑かれてしまうと、非常に淫乱になると。いうのがあります。で、これもローレライ伝説の話があって、石狩川の、まあ、上流のところで、こう、まあ、姿を見かけたりするらしいと。いう話がありますね。で、これ、チルマー・シホっていう人の、アイヌ民探集という、まあ、岩波運行で確か昔赤いやつで出てたんですけれども、それにほんの数行書かれてるんです。やんまりなくって、まあ話を知りたいなと僕もちょっと思ってるところで、口伝とかになって伝わってる場合もあるし、形を変えて変えて、いわゆる都市伝説みたいになって、こう伝わる場合もあるんでね。
ねえ、なんかこのネトラジ聞いてらっしゃる方で、パウチカムイっぽい話を聞いたことがあるっていう方、北海道の方とか、もしいらっしゃったら、コメントなどを寄せていただけると、嬉しいですよね。
妖怪調査に協力していただけると。
妖怪調査。 いやー、面白いですよね。そんな、あっちこっちにある妖怪の話とか集まってきたらね。
そうですね。やっぱりこう共通した部分はあるし、違う部分はあるんですけれども、うん、その今日のテーマにも関わりますけれども、やっぱり、生死っていうんですかね、生き死にのところに近いわけですね。
ああ、生き死にのところにね、
ええ。
近い妖怪がってことですか？エ
そ
ロ
う
ス
です
がってことで
ね。
すか？ああ、妖怪はそうですよね。で、エロスもそうですよね。
エロス、そうです。
ねえ、なんかこう、強引にこう、結びつくんじゃないのって言って、こう、勝手に、まあ、設定しちゃったとこあるんですけど。
いや、5人以上に結びつきますよ。
嬉しい、そう言って
ご
もらっ
くご
て。
く自然な形ですね。
そうですよねえ。あっちの世界にちょっと私踏み入れますもんね。
そうなんですよ。
出産とかも恋とかね。
うん。
そういう、
で、
そうい
行き
うの。
過ぎるとやっぱりやばいので、あ、ちょっと戻ろうかみたいなところのバランス感覚とかね。
幽霊ものでも恋愛とか、こう、男女の愛憎みたいなのが関係する幽霊ものって多いじゃないですか。大きく。大きくは違うのか。
キクさんも
大きくは
違い
違
ま
う。
すね。
何でしたっけ？お岩さんって言いたかったんです。お岩
え
さんとかね。ボタン道路とか。
え。ええ。
やっぱそういうのも、そういうことなんだろうなと思って。
そうですね、やっぱり。
生き死に近いからこそっ
う
てい
ん。
う。
幽霊って僕はね、前に二子さんの時にも話したかとか、記憶にはないんですけど、本質的には感情だと思うんですよ。
ほう。
幽霊の本質は。
ほうほう。
物の人だったら、例えば残留思念って言い方するかもしれないんだけど、人間って何かの風景を見たときと、その時に動いた情緒みたいなものってセットになってるじゃないですか、割と。ある、こう、ところに行くと、こう、小さい頃の思い出が蘇るとか、何か食べると、あ、昔、こういうことがあったなって思い出すとかって形でセットになってて、そのセットがそのまま場に滞留するっていうか、僕はそういうふうに理解してるんですね。
その説はでも他でも聞いたことありますね。結構なんかたくさんの人がそういうふうに思ってんじゃないでしょうかね。
ああ、そうですか。僕は自分で勝手にいろいろ考えてただけなんですけど。
その思念みたいなのが、こう人の目に見えたりとか、
そうで
写
す
真に
ね。
写ったりとか。
で、今、例えば、NHK なんかでやりましたけど、被災地で、こう、亡くなった人に会うって話、非常にありますよね。
あるんだ。ちょっと詳しく教えてくださいよ。
いや、詳しくというか、怪談集とかも出てますよ。あと、ネットでも拾えるし、産経新聞で去年かな？そういう記事も出てましたし、例えば、会いたいってずっと思っていると、まあ、夢の中にこう現れるだとか、なんか誰もいないのに、こう、まあ、お子さん亡くされた場合はね、車とか、おもちゃの車とか、パッて電気がついて動くとか。で、結構それが当たり前のように聞かれてて、この間面白かったのは、まあ、ある方が、知人が石巻に行かれて、いや、石巻でもそういう話はいろいろあるんだと。あるんだけれども、いわゆる怖い話みたいな形ではなくて、ああ、会えてよかったね。ことなんですってね。で、それってどういうことかって考えたときに、まあ一つはまあ亡くなった人に会ったことによって、その人のちょっと凍っちゃってた時間が動き出す。ずっとまあ、不本意というか大変な状況の中で、まあ、別れざるを得なくなって、ずっとそれがこう心に重く ハマってた時に、そういう形で出会えると、やっぱり何か変わってくるんでしょうね。
刺激になってね、ほんと凍ってたのが動き出しそうですよね。
そうですね。その NHK の番組でも面白かったのが、ある、こう、まあ、精神科医の方が出られてて、ちょっと名前失念したんですけど、カウンセラーの一番のライバルは幽霊なのだと。
ほう、
素晴らしい発言です、
これは。面白いですね。それは、
そ
うん。幽霊、カウンセラー以上の働きするっていう、そういう意図の発言。
そうです。
はあ。はあ。そうかもしれませんね。
うん。だから幽霊が出ることによって、うん、常に人の持ってる経験世界が編み替わっていくっていう。
うん、
まあ、きっかけになるっていう。
経験世界が編み替わっていく。素敵な言葉ですね。
まあ、それが、だから、ホラー的な話になると、みんなでなかったことにしようっていうことを、まあ、告発するって形になるとか。まあ、例えば、ウイワさんとかもそうですね。あと、神経重ねがぶちの重ねっていうのもそうですしね。まあ、顔が見にくいからって理由で殺されちゃって、でも、しないだよって、みんなしてたのを、いや、実はこういうことがあってって、そのことによって、歴史が動くわけですよ。その人たちの。
お客さんとかもそうですよね。裏のものはそうですよね。
まあ、封印されちゃったのがね、隠せば隠すほどって、どっかの国の社会問題みたいだ。
なんかそういうのだと本当死んだ人の感情だけじゃなくて生きてる人たちの感情も一緒になってなんかその幽霊に加担してそうな感じな。
そうですね。
うん、
幽霊やだから妖怪の話っていうのは実に健康にいいわけですよ。
はあ、メンタルヘルスに。
うん。
妖怪もですか。うん。
そうです。ニュングがそういうことを事前の中でちゃんと書いてるんです。
どのように
ニュング事前の中でロビアでみんなで集まってこういう話をするのは、健康にいいのだと。要するに死に近い話ですよね。今日の趣旨で言えば。
面白いですね。死に近い話は生に近いっていうね。
そうです。
ね、健康にいいですもんね。
うん。もうちょっと僕の印象の残ってる中で漫画チックな例を挙げると、
はい。
はじめ人間ギャートルズってあったじゃないですか。覚えてます？
覚えてますよ。
うん。何にもない、何にもない。あの歌時代哲学的だけど、まあそれは置いといて。あの話の中に死神っているんですよ。で、死神が出てくるんだけど、一人で死神を見ると必ず死ぬっていう。で、みんな怖がるわけですよ。見ると死ぬから。ところが、マンモスとかを取ってきて、主人公とかが、パーティーをやるってよくそういう場面ありますけど、その時にちっちゃく死神いたりするんですね。誰も死にないっていう。
ああ。
この感じってのがすごくいいっていう。じゃあ、例えばカーニバルとかでドクロの仮面とかはめて出て行ったりとかするわけだけども、誰も死なないわけですよね。でも死者が混じってるわけですよ。盆踊りなんかもそうだけど。
盆踊りも死者が混じってるんですか？
そうですね。
盆で、お盆にあるから？
ええ。
死者を迎えする
送りみたいな。死者が戻ってくるわけですよね。戻ってきて送り返すわけだけど、あれは死者が混じってるわけですよ。中に。
でもいいですね。
そ
こそおばあちゃんとか死んじゃった人が混じってると思ったらちょっと嬉しいですね。
そうそう。これがだから都市伝説みたいなことになっていくと、まあ、どうしても一人多いとか、このパターンに行くわけですよね。 10人のはずなのがどうしても11人みたいな。
ちょっと怖いですけどね。あの幽霊と妖怪はどう違うんですか？
あのいろんな理解の仕方があって、
うん、
あのまず一般的な理解だと2パターンあって、うん、
はい、
まあ普通は違うと、
うん、
なぜなら字が違うからっていう、単純な話ですけど、ね、幽霊はまあ、うん、人が死んじゃったあれですね、
うんうん、
で人が死んじゃったとか、まあ生きてる間でも、うん、まあ魂が離れたとか、そういう感じのカテゴリーに入ると思うんですけど、
うん、
妖怪はまあ自然霊っていうか、
人ではない。
人ではないわけです。うん、まあ動物だったり、まあ物だったりとか、うん、木や草だったりとか、
うん、
という分け方があります。
うん、
ただ僕の場合は幽霊も妖怪も現象と捉えるので、
うん、
まあ一緒のカテゴリーにくくってます。
現象なので同じカテゴリー。
そうですね。もうちょっと言うと不思議な現象ですよ。
うん、
不思議な現象としては妖怪という言葉でくくってしまって、
うん、
あのその中に幽霊というエリアもあるって感じかな。
うん、怪異現象ってやつですね。
そうですね。
怪異現象としてがあったら、それはこうそれをこうパッとくくって、そのうちにこう幽霊ものと妖怪ものがあるんではないかみたいに分けていくっていうような。
そうですね、うん、まあもともと妖怪って言葉自体が、
うん、
まあ井上遠慮っていう哲学者が使ってた言葉で、
うん、
でも今どの哲学辞典見ても妖怪って言葉ないんですよ。
うん、
あの理性とか観念とか、
うん、
いわゆる明治時代の哲学用語ってありますよね、
うんうん、
みんなが一生懸命訳した、
うん、
まあその一つで妖怪というものはあったんだけれども、
うん、
まあ後々民族学の方の取り扱う領域になったので、
うん、
哲学用語としては残らなかったんです、
うん、
なんだけれども、うん、僕はそれは面白いなと思っていて、
うん、
あ、これは使わない手はないと、
うん、
あのアップデートして、
うん、
ということで妖怪っていうのにこだわってるわけです、
うん、
だから普通に妖怪っていうものよりはちょっと広いかもしれない、
うん、
現象そのものは使うから、
理性とかでは説明できない現象全般を読んでいるみたいな。
そうですね、
理解ですか。だから UFO とか ウーマとかみたいな感じですよね。
もう入りますね。
うん、
例えば井上遠慮さんは、
うん、
あのカラスが三度鳴くと不吉だと思うことは妖怪であるっていうようなことするんです。
面白い。
そうすると、うん、結構広い概念ですよね。
じゃあしょっちゅう人は妖怪に出会ってることになりますね。
うん。例えば、うん、まあ井上遠慮さんの話でもう一個言うと面白いのが、うん、まあいろいろ細かいカテゴリーは分けてるんですけれども、
うんうん、
彼自身がいまいち深めなかったので論解っていうのがあるんですよ。
うん、
論解って論理の論に、
うん、
あの怪しいって字。
うーん、
でこれ何かって言ったら、あの議会答弁のことなんです。
ああ、
つまり誰が考えても喋ってることがおかしいと、
うん、
おかしいんだけれども、
うん、
まあそのまままかり通ってしまっている、
うんうん、
例えば311以降東大和法って有名になりましたよね。
東大和法、
はい。
ああ、存じ上げないです。どのような。
原子力学者なんかが出てきて、うん、例えば安全ですって喋ったりだとか、
うんうん、
自分の考え方じゃないような感じでと思われるみたいな表現をするだとか、
うんうん、
そういうのを東大和法って言い方を聞いて、まあこれ現代の妖怪だなと。
怪異だから。
でも本人自体が騙されるわけですよ。
うんうん、
あまりに巧妙だもんだから。
へ、
で、聞いてる方ももちろん そうだし。
あ、カマキリさんから、妖怪はヨーロッパ言語では何と言ったのでしょうかっていう質問が入ってます。
ヨーロッパ言語でね、これ難しい、いきなり難しいと来ましたね。非常に面白いところなんですけれども、例えばモンスターとかクリーチャーとかって言い方ありますよね。でも、ついこの間、先月ですけれども、国際農園漁学会っていうのが、あったんですね、海外の研究者の方も来られて、農園にはもともと妖怪学だけじゃなくて、哲学者ですから、いろいろ研究をしていこうという、学会なんですけれども、その学会で僕、妖怪を発表したんですよ。で、英語で何といいか。すごい悩みました。で、結論としては、ミステリー。で、モンスターって言っちゃうと怪物になっちゃいますから、何か実体があるようですし、クリーチャーって言うと、ちょっとドロドロってした、なんて言うんですかね、スライムみたいな。なんか色ついちゃいますね。ほら、言い方的な。で、ミステリーとかミステリアスって言うと現象なんですよ。
元に何か単語があって、それを日本語に訳したわけではないんですか？例として言ったのが、観念とか、論理とかっていうのは、昔の人が苦労して。
妖怪という言葉は、もともとは中国から来てます。中国で使われています、で。中国で使われてる妖怪って言った場合も、現象を指す言葉ですね。で、それが、日本に入ってきて、近世になってくると、江戸時代ぐらいになると、妖怪って書いて、化け物って、ルビーが振られるんです。そうすると、だんだん今の僕らがイメージしてるような、キャラクター、名前持っていて、形があってっていうのになるわけですよね。
一つ目小僧とか、からかさ、お化けとかね。
ええ。ところが、民間伝承の世界に行くと、水木しげるさんは絵にしてたわけですけれども、単に変な風が吹いたとか、何かがカタカタ鳴ったとか、姿形のないものって山のようにあるわけですよ。そうすると、むしろ現象って側から捉えてった方が、捉えやすい。姿形にないわけですから、もちろんあるものもあるんですけどね。例えば、カッパって言ったら、僕らは頭に皿があって、肌緑色で、ヌメヌメして、で、甲羅があって、相撲が好きで、手を引っ張ったら抜けると。それに、エロカッパで、受注のケツなんか、ブロックなでたらなんかするっていう。今日もエロネタ。
エロスと結びつきましたね。
そういうようなイメージ持ちますけど、例えば、恋だけだとか、ショートだけだとか、なんか、ところてんのようなものが浮いていたんだけどとか、いろいろなパターンがあるんですよね。
なんか白いもの、丸いものがいっぱい空に浮かんでたみたいな話聞いたことあります。それは海の入道のだって、漁師さんが言ったとか言って。
ありますよね。あと、海全体が白くなっちゃうとかね。
深いですよね。
そうですね。
説明つかないですね。
科学的にいろいろ説明はつくんだろうけれども、人だのプラズマ現象だっていうのと一緒で、確かに電気的にはプラズマ現象かもしれないんだけれども、それは人だまという経験の説明にはならないですよね。よくよく考えたら。やって人玉なんだものっていう。
そうですね。それがどう経験されるかってことですよね。
そうそう。で、経験されたそれを、サイエンスの立場で見てみましょうってなった時に、初めて、それは電気現象でってのはあるかもしれない。 ああ、フランス語の先生は妖怪のことファントム。
うん、そうって言ったっていうか、中さんからメッセージ来てますね。
うん、難しいですね、うん、この辺はね、
うん。ファントムもありな感じですか？
あ、ありですね。これは一つ。
モーリス・センダクの有名な絵本で、あの、怪獣たちのいるところっていうのあるじゃないですか。あれに描かれてる絵はものすごく妖怪っぽいんですけど。
はい。
あれはワイルドシングスです、でしたね、原本では。ワイルドシングスってどうなんですか？
シングスってものですね、今、うん、日本で言ったら。
うん。
あの、マターじゃないものですね。
うん。
いわゆる物質じゃないけれども、一生事物であるっていう。
ああ、そうなんだ。シングスってそういう意味になるんですね。
うん。そういう意味も、持ち得る言葉ですね。
ああ。じゃあ、やっぱり、あやかしな。
うん。
ワイルドって何ですかね。ワイルドシングスって、ザ・ワイルドシングス・アーとか言って、
うん、
怪獣たちのいるところになってるんですよね。
いや、英語にするとすごい対応する言葉がなかったりして、難しい。あの、フランス語のエスプリを日本語にせよって言うようなもんだからちょっと。ならんだろうよ。
ならんだろうと。
そうそう、これ一つ裏話なんですけど、
はい。
学会でやった時にベトベトさんというのを例に挙げたんです。
ベトベトさん。
うん、奈良県の妖怪で足音だけ。
へ
ぇー。足音がついてきて、うん、で、まあ、気味が悪いので、脇にちょっと避けて、うん、ベトベトさん詐欺を起こしって言うと足跡だけが過ぎていくという。
へぇ
ー。いや、それを、こう、うん、英語にするときにね、ベトベトさんを。
うん。うん、
非常に難しい問題がどうでもいいんだけど、研究者以下にあったわけですよ。
うん、
で、まあ、カタカナでベトベトさんと書いて、うん、まあ、だいたい、まあね、こういうとこそうですけど、で、カッコして、フットステップスにしたんです。
うん、
あ、足音、
うんうん。
で、そうすると、査読者がいて、
うん、
ミスタータプタプにしろと。で、熾烈なバトルを展
開。熾烈なバトル？
いや、ベトベトさんには性別はないと。
ああ。
君は誤解をしておるっていう。
うんうん、そこ、ミスターかミシスかミスかって決めなきゃいけないんですね、英語にするんだったら。
そうそうそう。決めようたらね、まあ。男が女かってある場合もあるけれども、うん、この場合はないですから。
一旦モメンとかね、いろいろ性別なさそうだもんね、いっぱいありますけどね。
うん。
うん、
そうそう。だから英語にするときの感覚の違いとか、ちょっと本当に勉強になりましたね。
なんか、多言語に直すのとって難しいですね。
ええ。
あ、なんか稲本博樹さんから、
はい、
コメントが来てますね。ムーミンの元って妖怪のようなものとか聞きましたけど、最近よく聞く小さなおじさんって違うのでしょうか？小さなおじさんは妖怪ですよね。
妖怪です、ね。
現象ですからね。
今のくくりで言えば。
ムーミンの元は、
ムーミンの元はだってムーミントロールだから、トロールでしょ。
トロールは妖怪の一種です。ま
あ、そうですね。妖精というからでも。
妖精と妖怪は広い意味では一緒ですよね。
僕はそう思ってます。
だってあれですもんね、高田さんは、神社でお祭りされてる神様も妖怪の一種にくくっていいんじゃないかとまでおっしゃってましたもんね。
そうですね。
天使も妖怪ですし、こう、ペガサスとかも妖怪ですよね。そういうくくりにすると。
そうですね。そういうくくりにしちゃうと。
ね、
日本でも馬型って言いますからね。
馬型って？
いや、馬の形をした、まあ、首切れ馬だとか。
ああ、聞いたことあります、それ。まあ、子供の時本で読んだ。
うん。
うん、 首のない馬走ってくるんですよね。
そうですね。
それ見ると高熱出て死んじゃうんですよ。
うん。あ、何気に妖怪物読んでますね。いろいろ。
つくだほうの時すごい好きだよ。すごい読み漁りましたね。うん。私一回見たことありますよ、もののけ。
聞かせてください。
うちの今住んでるその赤井川村っていう北海道の村の。
はい。
のところ、車で走ってて、村の中を。
ええ。
うん。そしたらね、結構大きな、もやでできた黒い塊みたいなものが、なめくじ的な形と動きする、はいはい、バカでかいものが。
うん。
が道を道路を横切っていったんですよ。結構先だったんですけど、
うんうんうん、
とか右の方から現れて道路をゆっくり横切って左側のこう田んぼにこうスルンと落ちるようにして消えていったんですよね、
うん、
でっていうだけなんですけど、
うん、
なんか遠くで見たし目の錯覚とかもしれないんですけど、そこ、うん、その場所、今何とかもね、車で通って、その場所、だいたいここだったっていうところでキロキロっとしたら、左側に神社があって、あそこに行ったのかって思ったら妙にこう、腑に落ちたっていうか、妖怪かって思ったんですけど。
うん。
そういうの見たことあります。
いや、妖怪の話って今おっしゃられたような感じのが多いんですね。
ほう。
気のせいかなとか、ふって思うととか、
うんうん、
あとは周辺視野で捉えるとか、
うん、
だからよくホラーとかで怖がらせ的な話ってあるんだけれども、
うんうん、
ほんのちょっとしたこと、
うん、
実は、
うん。
だから記憶に留めなきゃ忘れちゃうだろうし、
うん、
まあ、よくよく考えると昔からその土地にはそういうことがあったんだよっていう話になったりなんかもするようなことなんですね。
うん、
で昔の人は今の人よりも多分感覚が繊細だったもんだから、捉えやすかった、そういうものは。で、例えばさっきのモヤみたいなものって、まあ、今度和歌山行くんですけど、
うんうん、
龍神村ってところにヤブお化けっていうのがいますよ。
ほう。
単にヤブがものすごく黒いだけなんです。
へえ。
で、うん、まあ、あんま先に進めないとか、道に迷っちゃうとか、
うん、
そういうのをヤブお化けと呼んでいると。
ほう。
でも黒いだけですよね。あ、そういう感じっていう。
うん。あ、なんか、大して悪いこともしないっていうのが多い気がします。うん、妖怪の話に、うん。そうやってね、ベトベトさんみたいに、さっきへよこしって言ったら、追い抜かしていくだけであるとかね、
う
ん。
そうそう。
一旦もめみたいにこうぶら下がってるだけであるとか。
うん。だから、小さな神様みたいな感じですね。
うん。
間違っても天地創造はしないし、人間の言うことは聞いてはくれないけれども、向こうの都合があるから。
けど悪さもしないし。
まあ悪さする場合もあるけれども、
うんうん、
まあそういうものもあるよねっていう。
面白っ。幽霊になると感情がついてるので、悪いことが起こったりしますかっていうことになるのかな。幽霊だったた
たく。幽霊っていうのは、
うん、
幽霊さんの方に明確な目的がある場合が多いんですよ。
ああ、たたってやるとか。
たたってやるとかっていうのはネガティブな方だけれども、
うん、
単になんか、こう、話をね、し忘れたことがあるから、
うん、
伝えに来ただけとか、
あ、
そういう話も多いです
よ。ああ、別れを告げに来たとかね。
そうですね。
ああ、感情ですかね。済ませたくなるんでしょうね。
だからコミュニケーションですね。
コミュニケーションがあるんですね、幽霊は。
うん。うん、
妖怪はない感じな。
そうですね。妖怪は、うん、まあ、コミュニケーションといっても自然そのものからのっていうか、そういう要素が強いですよね。だからまあ、脅すためっていうのもあるだろうし。
あの、こだまって出てくるじゃないですか、もののけ姫に、ジブリの映画の。あれが、屋久島が舞台になってる、っていう、ね、もののけ姫の、情景描写みたいなのは、屋久島元にしてるって聞くんですけど、屋久島を写真に撮ると、あの、こだまそっくりなものがいっぱい写真に写るとかいう話がありますよね。
そうですね。そういう話も面白くて、アニメなんかで広く伝わったりすると、こっちのものの見方が変わってしまうものだから、そういうものが撮られたりするようになるとか。
は
ぁ、逆に。
はぁ、他にもそういう例あるんですか？
認知されちゃうわけですよ。
ああ、そう、ぼやんとした形のものを見たときに、あれだっていう感じで頭まっちゃうってことですか？
そうそうそ
う。うん。ふえ、面白。他にもそういう例あるんですか？
うん、だから、さっきのそのふわふわ浮かんでるオーブとかってそうですね。
うん、うん、うん。
最近の座敷わらしはオーブですからね。
らしいですね。
昭和の中ぐらいは半ズボン履いた子供だったはずなんですよ。
うん、うん。
で、その前はかすりの子の着物を着てたはずなんですね。うん、
はぁ、あ。
どんどん変わってきますよね。
時代につれて。なんでオーブになっちゃったんですかね。だいぶ人間の形じゃなくなってるんですけど。
その、多分ね、これ、双子さんの方が詳しいんじゃないかと僕は思うんだけど、
うん、
多分、富っていうものに対して、我々が抱いている観念みたいなものが、変わってきたからでしょうね。
うん、はぁ、あ、もうちょっと詳しく。
まあ、ざっくり言っちゃうと、お金に対する、お金というもの、富というものと、同一して、なおかつそのお金の捉え方の感じ方の違い。
うん、
でも昔は子供が労働力なんですよ、
うんうんうん。
だから子供がもうそのまま富です。ある意味では。
うん、子だからって言いますからね。
でもまあ、生まれすぎて、大すぎちゃったから間引きをしたりなんかして、
うんうん、
まあ、それが座敷嵐の話なんか結びついたりするんだけど、
うんう
ん、貨幣経済が発達しているところに行くと、
うん、
お金になって飛んでくるんですよ。それを金玉って言ったりするんだけど。
金玉、お金の飛んでくる妖怪があるんですか？
お金の霊です。
ええー。
それが入ると、こう、金持ちになると、
うん。
で、それがこう、例えば電子マネーみたいな目に見えないものなんだとか、
うん、
富の形がいろんな形になってくると、おそらくエネルギー的なもんになる。まあ、僕の推論ですけど、
うんうん、
そうするとオーブ的なものなのかな
っていう。やっぱ座敷わらしはあくまでもやっぱり富の妖怪なんですね。富とか豊かさを象徴する妖怪が座敷わらしで、それが昔は子供がなんか割と象徴的な豊かさだったので、うん、子供で現れて、でそれは最近がこう、子供が生まれたらお金かかってしょうがないですからね、最近どっちか、うん、そっちの印象の方が強いので、お金、子供の姿はしなくなって、こうエネルギー的な、電子マネー的な感じでオーブンだったんではないかという。
うん、僕はそういうふうにちょっと考えてるところがあって、時代によって変わってくるものは、当然あるだろうなと。
うんうん、あくまでも、こう、座敷わらしが先にありきじゃなくて、豊かさっていう概念が先にありきなのかなっていうのが、ちょっと面白いなと思う。
座敷わらしってのも、付き物みたいなものなんで、
うんうん、
勝手に移動するんですよ。
うん、
いや、面白いのが、今、まあ、早知根神社で祀られてますけれども、
うんうん、
長い間祀られてはいないんですよね。
座敷わらし。
つまり座敷わらしの都合で動くんです。
あ、
出てった家は大変なことになるんですよ。
あ、
キノコ食ってみんな死んじゃったって紹介しましたよね、この赤。
聞きました、聞きました。ピクニックの時に。
そうそうそう。そういうことになってしまうと。
あ、座敷わらし出ちゃうとね。
でも、うん、僕は天才的だなって思うのは、うん、その富とか豊かさっていうのが人間の都合で動いてないってところを、うまく言い当ててるなっていう。
貧乏神とかっていう話になると人間が勤勉だとこう貧乏神出てって福の神やってきたりとかするじゃないですか。
うん。
そう、座敷わらしは完全に向こうの都合で勤勉だろうがいい人だろうが出てっちゃうんですか？
向こうの都合です。
あらまあ。面白い。好きみたいな、
ね。貧乏神も焼き味噌を備えるとね、焼き味噌が好きなんで、
うん、
出てくって話あって、
うん、
ただ揚げすぎると餌付けされているので、味噌うまいって思うんでしょうね。それで流しちゃうから、まあまあ、ほどほどにすると。
へぇー。へぇー。管狐っていうのもいますよね。
いますね、つきもので。
あれも豊かさ系ですよね。
うん。なんかいろいろ質問が来てますね。うん、
来てますね。
ちょっと読んでもいいかな。さつらい人の子守歌に、うんのカンカン。
読みますね。カマキリさんから。さすらい人の子守歌に、はい、幼い頃に囁いた。あの海もあの星ももう歌わないとありますが、子供は海や星が囁いていると自然に感じられるけれども、大人になると人間的な姿を想定しないと話しかけられている気がしないので、妖怪現象になるのかな。ほう。これどう思われます？
いやー、妖怪ってもともと僕は感じるものだと思ってるんで、
うん、
感じのものっていうことは現象ですね、
うんうん。
で、ただこっちの認知の行動ってのがあるから、
うん、
まあ見えやすい形で見えるとか、
うん、
あるいはこっちの主観でそういう枠組みで捉えちゃうとか、
うん、
そういうことはあるでしょうね。
うん、大人になればなるほどそういうの枠組みがこうちょっと固定化してくるみたいなのあるかもしれませんね。
そうですね。
うん、あと稲本博樹さんから、
はい、
日本の神社とかの祀る神って恐れの対象を鎮める封じるものであることが多いですね。キリスト教的な神と違って、そういう意味でちょっと妖怪に近いかもしれませんね。日本の神はね、八百万だしね。
そうですね、うん、いろんなやつがいるんですよ、
うん、
人間と一緒なんですよ、
分
かりやすく考えたら、
うん、
でものすごく勢いがあって、
うん、
勢いあるのはいいんだけど、旗迷惑なので、とりあえず収まっといてくれと。どうしようもないから。例えば、暴風の神とかってそうですよ。
うん、
一目連っていうのがいるけれども、
うん、
そういうものは静まってもらわないと、
うん、
大変な被害が及ぶので、
うん、
まあ、いてくださいという形。うん、いや、自然との付き合い方ですよね、そういう。
そういうのは有効なんですか？神社を作って祀るっていうと、静まるものなんですか？そういう自然の力というのは。
僕はそう思いますよ。
それは何故ですか？
何故というか、自然は人間によっては基本的には制御できないもののはずなので、
うん、
付き合い方を変えるわけですよ。例えば嫌なやつがいる、
うんうん、
すごい嫌なやつだと、
うんうん、
でもとりあえず複数で会ってる場合は、
うん、
そんなに嫌な感じはしないと、
うんうん、
だとしたら複数でこの人に会うようにして、
うん、
とりあえずニコニコしとこうみたいな、
うんうん、なるほど。
第一になると偉い目に遭うから。
暴風とか静まりますか？
いや、だから付き合い方を変えるということですから、
うん、
こちらの対処の仕方が変わるわけですよ。意識に伸ばせることで。
はあ、
うん。
暴風にお例にとるとどういうことになりますか？
いや、例えば現実的な対処と宗教的な対処と2つありますね、うんうん、
はいはい、
現実的な対処はどの季節にそういうことが起こりやすいので、
あ、
まあ、戸締まりの仕方、あるいは農業の暦が関係しますから、
あ、はい、
あのどういうことをしていけばいいっていう式台ができたりするっていうのがあるでしょうし、
うんうんうん、
あと宗教的なレベルだとやっぱりこうエネルギー的なレベルの作用、
うんうん、
僕は両方あると思うんですけど、これは
面白い。そう、現実的に何月頃に多いのでとか、あんな雲が出たらこうした方がいいみたいな、
そうです、ような
感じと、うん、宗教的な意味で、あの祈ってるとエネルギーレベルで作用してこう雨声ができたりするようにちょっと静まってくれたりするんじゃないかとか、そういうことですか？
そうです、そうです。僕は両方の側面があるなと思って。どっちかに偏るとね、怪しい説明にしかならないんだけど、
うん、
怪しい説明かつまらない説明にしかならないんだけど、
うん、
ここまでいろいろ伝ってきたっていうことは、両側面から考えた方がいいだろうなって。
うん、面白い！いやでもきっとそうですよね、両側面でありますよね、
うん、
雨乞いだってね、世界中の民族絶対やってますもんね、
うん、
全く効果なかったらやめますよ
ね、ならないでしょそんなこと、
うん、うん、楽しすぎる。
そうですか、
楽しいです。稲本ひろきさんが待ってくださってますね、
はい、
西への神おろしとかで巫女って神とまぐわう役とも聞きますが、そこで言う神ってちょっと妖怪とかと近いような、これどう思います？
神ってたたりますからね、
うん、
あのほらたたりの言語で立つっていうのはありますよね、
うんうん、
あの夢枕に立つとかっていう場合、うんうん、つまり何か人間界にメッセージを下すと、
うんうん、
しかも向こうの都合で。
向こうの都合でね。
それが神なわけですよ。
うんうん、
で、えらい迷惑なので、
うん、
まあ、宗教的な職能者っていうか、やっぱりプロが現れてっていうのがあるでしょうね。
マグワウ。あの、妖怪系な人、マグワウ話も結構ありますよね、古来から民話に。
うん。
ような、こう。誰かが通ってくるみたいな。
ね、な雲が侍に化けてとか、
うんうん。そう。せっかくエロス特集なんで、その最後にちょっと聞こうかなと思うんですけど。そういうのどう思いますか？
いや、妖怪ラジオの話が。
妖怪ラジオもしなきゃいけませんね。
うんうんうん。やっぱり、イルイコンインタンって民族学の世界では言われてることで、うん、まあ、動物とか虫とかとまぐわっちゃってのがあって、
うんうん、
で、やっぱり領域の違うものが接するところで、
うんうん、
まあ、聖なる現象が生じる。
うん、
で、
うん、
まあ、それが時代が経ってくると逆に恐れられて、
うん、
マイナスと捉えられたりすると。
うん、
だから、カッパの子供を産んじゃうだとか、
うん
うん、まあ、お侍さんが実は化け雲だったとか、うん、あもうマイナスいうイメージですよね、
うんうん、
ところが、うん、そういう人間ではないものとまかわって生まれた子供であるがために、
うん、
ものすごい力を持ってたとか、うん、そういう話もあるわけです
、うん、そうですね、ありますよね、
だから両方のパターンが日本には伝わってる、まあ、うん、ヨーロッパなんかもありますけど、
そうですよね、アキレスとかヘラクレスとかもゼウスの子供とかだったんじゃなかったでしたっけ？
うんうん、そうですね。
うん、
ね、衣類婚姻の。
うん。
だから、要するに、掃除の話とか、エロスっていうところで言うと、
うん、
違う領域と接することで、
うん、
人間の何かって活性化されるんですよ。だから、お化けの話って健康にいいんです。
だからみんな喜んでするんですよね。
うん、
テレビやってたら見ますもんね。
うん、
えって思ってね。YouTube でもね。ワクワク
するわけですよ。
ねえ。YouTube とかについ再生してますもんね。何々とか思って。うん、活性化するんですね。
します、します。
そうです
ね。間違いなく。
確かに。
うん。
きっ って、妖怪ラジオってちょっと強引に持っていくんですけど、はい、そんな、活性化したいあなたのための妖怪ラジオみたいな。
まあ、そういうことなんです。あと、僕の持ってる妖怪の定義が広いので、
はい。
まあ、例えば政治経済から、
ああ、中にも
妖怪あるから、
うん。
全て入るわけですよ。
ねえ。面白いですよ、本当に。
うん。だからまあ、自分で始めてもいいし、うん、ゲストとかもそれこそお呼びできればいいかなという感じで、
うん、
まあ考えてるんですね。実は一層かに何人かには声をかけ始めているという。
さすが。11月から、たまほじるし、インネットラジに、コーダレツさんをパーソナリティに新たにお迎えして、第4週ですよね。
はい。
第4週水曜日は、妖怪ラジオということで、定期的にお送りしていこうかと思っているわけなんですけれども。はい、あ、第4週じゃない。ごめんなさい。第3週の間違いです。第
3週です。はい。わかりました。3週ですね。
3週です。はい、第1週が、今まで第1週と第3週私が担当してたんですけど、
あ、そうですか。
はい。一枠、第3週を、コーダレツさんに、
はい。
お任せしたいなと思っておりまして、
はい。
ぜひ、ぜひ皆さんも聞いてください。こんな感じで妖怪について広く語っていってくださるという。なんかね、お話聞いてて本当すごいニュートラルで偏りがなくて面白いですね。
いや、実は偏愛の人なんです。愛の話は嫌いなんだけど、
うん、
偏愛の話は好きです。
偏って愛するっていう、うん、フェチですよね、早い話が。
まあ、そうですね。自覚的に偏るっていうね。これが非念の種だよ。宇宙うなぎはこれじゃなきゃ食わさんみたいな。
自覚的に偏る。いいですね。アウェアネスを持って偏る。
それ今結構必要な時代じゃないですかね。
ああ、それはどういうことですか？
無自覚的にバランス崩すんじゃなくて、どうせバランス崩すんだったら自覚的にやろうという。
うんうん。うんうん。自覚的。それは今の時代に必要だっていうのは？
今いろんな価値観がありますよ。
うん。
僕のこのラジオで喋らせてもらっても、一つのものの見方じゃないですか、例えば。
うん、
で、いろんなものの見方がある中で、すべて一緒だよねと、
うん。
相対的だよねと、
うん。
本物のことなんかないよねって言ってたのが、うん、まあ80年代以降の、まあ、ポストモダンとか、
うん、
まあいきなり哲学っぽい話になっちゃいますけど、
うん、
ずーっと来てたわけですよね。
うん、
でも、人間は、それぞれ一人一人やっぱり大切なものって持ってるわけですよ。
うん、
で、こだわりたいものもあると。
うん、
でも、昔のようにこの道一筋だとか、他のことがあることも知らないでってのはちょっとまずい。
うん、
そうなった時にやっぱり自覚的にあえてそこにコミットしていく。
うん、
形でのこだわり。
うん、
だから確かに向かいのラーメン屋のタレはうまいかもしれないが、
うん、
研究もしてるが、うん、うちはこれでいくと。
メディアリテラシーの話でもありますね。
そうですね。
広く知っとくのは素晴らしいことだけど、そこで取捨選択して自分はこれって定めなくては仕方がないっていう。
そうですね。価値の相対主義とか、うん、あとニヒリズムに溺れちゃいますからね。所詮人はそれぞれなんだよねっていう。
うん、何でもいいじゃんなっちゃった。本当無気力でつまんないだけですもんね。
そうそうそうそう。何のために人間やってんだっていうね。
面白い。妖怪ラジオは妖怪の話をするのがメインなんでしょうか。妖怪ラジオの趣旨についてぜひ。広く聞いてらっしゃる方に。
そうですね。一つ考えてるのは、新しい形での妖怪の捉え方っていうのをちょっと提示していきたいなっていうのがあるわけです。
うん、
まあ、新しくで古いですけどね、うん、先ほどの言った犬遠慮をベースとした考え方ですね。
うんうん、
で、その中で、
うん、
当然いろいろな自称自物が 関わってくるので、うん、いわゆる一般的な意味での妖怪の話をやる場合もあるでしょうし、
うん、
あのまあ不思議なこと全般であるだとか、
うん、
あのみんなが実はこう思っているんだけれどもこういう考え方もできるんじゃないかというものの見方の提示であるとか、
うんうん、
そういうものを組み合わす、
うん、
だから広い意味では哲学なんですよ。哲学的なアプローチの中からでも妖怪を入り口にすると、
うんうんうん、
でもちろん妖怪の話で、まあ、盛り上がってもいいしっていう、
うんうん、あの認知の仕方の話なわけですね。
そうです、認知の話でもあるし、うん、まあ存在論、
存在論、
いかに我々はあるか、
いやー哲学者でもいらっしゃいますもんね。
そうですね、あのそっちの方が本業なんです。
本業は
ちっちゃい声で言うから
その中で妖怪を偏愛してるだけで哲学者。
そうそうそう、妖怪大好きです。もちろんキャラ的な妖怪も興味ありますよ。
キャラ的な妖怪、
まあ絵に描かれてるような、
うんうん、いやお、また稲本弘樹さんがコメントくださってます。内田たつきさんの呪いの時代に、はい、現代人は自然に対する恐れ敬いをなくしてしまった、それが原発に対する恐れ敬う心をなくしてしまったとあって、その通りと思いました。
ほうほう、
うーん、そんな、なんか賛同する感じですか、小田さんも。
そうですね、そういう側面もあるだろうなと思います。
うーん、
そればっかりじゃないでしょうけれども、
うーん、
つまり仕組みのわからないことって我々あるわけですよ、うん、みんな専門家じゃないから、
うんうん、
でも仕組みのわからないことを、じゃあ仕組みがわからないよねって抑えた上で、
うん、
何ができるか何ができないかっていうのはそこからありますね、
うんうん、
まあちょっとずつ勉強していくのも一つだろうし、
うん、
情報交換していくことも一つだろうし、その知らないということを知った上で、
うん、
行動していく、
うん、
そういうことは僕は重要かなって思って、
うん、いやそれが恐れのね、畏敬のねみたいなのを持つってことですよね。知らないのだっていうことを、
そうですね、うん、
踏まえて行動していく。
これこのラジオ、スピリチュアル系の人たちも多分聞いてると思うんで、
うん、
まあ、リップサービスってわけじゃないですよ例のルドルフ・シュタイナーのイカ蝶。
はい。
いかにして超感覚的世界を
認識する
か。はい。初めに、一番初めに書かれてる、
うん、
こう、行が異形のはずです。
へ
ぇー。で、それだけでいいと彼は言っているぐらい。
へぇ
ー。オーラなんか私はわからないので、
うん、
まあ、それだけでもいいじゃんっていう。
うんうん、
この世にはまだまだ未知のことはありますよっていう。
うん。うん。うん。うん、ねえ、未知のものありますよね。それ認めるのがまず科学的だろうって思いますよね。
う
ん、科学的態度っていうのはそこだろうって。
うん。
うん、
そう思います。
うん、なんか、はぁ、あ。でよねっていう気分に。
そうですか。
なりました。で、そんな、畏敬の念を持ちながら自然というか社会を見ていこうみたいなのが、妖怪ラジオ。
そうですね。畏敬の念を持ちながら傲慢をかまそうという。
いいですね。自覚的に偏る。
そう。
うん。自覚的に傲慢を選ぼうという、畏敬の念を持ちながら。
そうそう。な感じです。
はい、初回が11月の第3週だったので、私ごめんなさいね、間違えて第4とか言ってましたよね。
はい。
すいませんです。第4週はあぜさんの深夜の部室になります。
はい。
で、第3週の20日、11月の20日に妖怪ラジオデビューをしていただけたらと思います。
はい。
どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、あの、最後はいつも告知タイムしていただいてるんですけど、なんか妖怪の話をしようという面白い催しが文京区であるとか。
はい、はい、ホームページもあるんですけれども、うん、ひらがなでも出るんですけれども、ギャラリー園というところです。
ギャラリーカタカナで、園がひらがなですね。
ギャラリーは英語で。
あ、英語なんですね。
園は、その、花園の園ですね。
ああ、なるほど。ちょっとググってみます。
はい。
そういう場所が文京区にあると。あ、ギャラリー園。本当だ、はい。あの、ギャラリーをカタカナにしてもちゃんとたどり着けました。園が、あの、遊園地とかの幼稚園の園。
そうです。
はい。
で、そこで日本文化についての講座の欄があると思うんですけれども、うん、そこをクリックしていただけると、
うん、
11月の16日です。
本当だ。トップページでも載ってますね。
はい。
はい。妖怪を楽しむ鬼、物、人の考察。キャー楽しそう。
そうです。
うん。
2時間ぐらいやらせてもらいます。
11月16日土曜日、19時から21時半まで。
はい。
そこで、コーダ先生が妖怪のお話をしてくださる。参加費みたいなのいくらぐらいなんですかね。
参加費2000円ですね。
ああ、2000円でそんな面白い話が聞けるということですね。
うん、まあだから哲学的な考え方の処方と妖怪の話を結びつけつつと考えてもらいます。あの、勉強会形式でっていうリクエストなので、
うん、
まあそれにお答えしてっていう形で。うん、
わお、わお、最寄り駅みたいなのが、とかはどう、まあ、各地行きたい人見てもらえばいいですかね。文京区。
そうですね。
文京区です。東京です。
はい。
行ける方はぜひ。
ぜひ、そのホームページ見てもらって。
うん。なんかいろいろ面白いことやってるみたいですよね。
そうですね。古民家を改造して、まあいろいろな催し物をやってるってちょっとユニークなところですね。
ねえ。
で、この間隔月でやってる妖怪カフェっていうのに来ていただいた方で。
カフェ。
はい。まあそれは荒井薬師のジャンクションシティというところで、今度は11月の末にまたやりますけどね。
ねえ。荒井薬師で。
はい。
妖怪カフェ。これを妖怪カフェで検索して出てきますかね。
そうですね。はい。僕のブログの告知なんかが引っかかると思います。
妖怪カフェ、名前が楽しすぎですね。あ、でも妖怪カフェでやると結構いっぱい出てきますね。いろいろあるんですね。
ありますね。
1ページ目の下の方に出てきました。地場市って読むんですか？
言葉市
って。言葉市。
はい。
事件の字に、場所の場に。
僕の、ブログのタイトルですね。
うん。そこが出てきたら、コーダ先生のヨガカフェです。
そうですね。だいたい1ヶ月前ぐらいに告知出すね。まだ次回のは出してないですけど。
うん。そんな、面白いこといっぱいされてるので、
はい。
コーダ先生のブログも皆さん見てみてください。言葉詞で検索すればいいんですかね。コーダレッツでも検索できますよね。
そうですね。う
ん、カブトムシのコウ、甲冑とかのコウに田んぼの田に激しい。面白い名前ですね、はい、レッツさんって。あんまり名前として聞かないような。
はい、ええ、そうですね、
うん。で、ブログがヒットしますので、そちらにいろいろとお知らせが載っているはずです。
はい。
ではでは、なんか、いろいろとお話、ありがとうございました。体操、楽しかったです。
はい、こちらこそありがとうございました。
ありがとうございました。今後ともね、トラジでどうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
では、聞いてくださった皆さんもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
おやすみなさん。